祈ります。主イエスを与えられたほどにこの世を愛し、その歴史を導いてくださる生ける真の神様、2002年最後の日曜日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださったことを深く感謝いたします。神様、この年は内外ともに多くの困難な問題に直面する一年でありました。私たちは一層混迷を深めたこの国のことを思い、またテロや戦争の危険に絶えず怯える世界のことを思って、人類の将来に不安を感じております。主よ、どうか私たちを、そしてこの世界を憐れんでください。けれども私たちは2002年の年間聖句として、見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れないという預言者イザヤの言葉が与えられていました。この聖句を年の暮れにあたって再び想起することができますように、どうかあなたに信頼して恐れずにこの年を送り、新しい年を迎えることができますように、私たち一人一人を助けてください。暗闇の中に輝く常しえの光、主イエスは世界に満ち満ちている憎しみと暴力をすでに克服し、私はすでに世に勝っていると言われました。このことを信じることができますように、どんな時にも希望を失わず前進することができますようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に今病床にある方々、ご家族の病気で心を痛めておられる方々、体調の優れない方々を守り、あなたが常に傍らにいて助けてくださいますように祈ります。お年を召されて礼拝に出席できないでいる方々をどうぞ顧みてくださいますように、孤独な人や人生の悩みを抱えている人を助けてくださいますように、旅にある友の旅路の平安をお守りくださいますように、そして私たちは特にクリスマスに洗礼を受けたご夫妻のことを覚えて祈ります。どうかご一家にあなたの導きと祝福が豊かでありますように、教会学校の愛する子どもたちやすべての兄弟姉妹たちが共に祝福のうちに新しい年を迎えることができますように祈ります。またこの町に住むすべての市民の方々に、新しい年もあなたの恵みが豊かでありますように。来週は広石先生が説教を担当されます。どうかあなたの力をお与えください。この礼拝にあなたご自身が親しく望んでくださり、出席している私たち一同にあなたの恵みをお与えくださるようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。世間では12月25日のいわゆるクリスマスの日が過ぎますと、まるで、クリックしたように この頃パソコンの用語ですが、クリックしたようにクリスマスの飾りや音楽は消えて、一斉に歳末風景に切り替わります。クリスマスツリーはなくなって、門松が現れます。その変化は見事なばかりですが、しかし教会の伝統では1月6日が権限祭とされておりまして、権限祭エピファニーといいますが、イエスが生まれた時に東方の3人の博士たちがやってきて、はるばる旅をしてきてプレゼントを差し上げたと拝んだという伝説がありますけれども、その日が1月6日に当たると考えられています。キリストの栄光が全世界にそういう形で現れた、それで権限ですね、あるいは栄光祭とも言われます。栄光が現れた。昔から教会はその1月6日という日を大変大切にしておりまして、私たちの教会の暦も1月の6日が過ぎると権限後第1日曜日、第2日曜日と、そういうふうに数えるようになります。ですから私たちの教会では、クリスマスツリーもクランツも、これは規則というわけではないんですが、これ片付けてもいいんですけれども、私たちの教会の伝統に従いまして、権限祭までは1月6日まではおおむねそのまま残しております。決してクリスマスのいろんな行事で力を使い果たして片付けることができなくなったと、それを怠けていたというわけではありません。そういう意図があってのことであります。ですから今日もクリスマスの賛美歌を、2つともクリスマスの賛美歌を歌いましたし、私のこれから申し上げる話はイエスの誕生に関連した話です。さて先ほどのところに、ちょっとその前のところ、その2章の19節というところを見ますと、しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたと、そう書いてあります。イエスが誕生した時、その前後のいろんなことを思い起こして、心に収めて思い巡らしていたというんですね。でおそらくお父さんのヨセフもそうであったろうと思います。でこれは単に自分たちに子供が与えられたというような個人的な感動ではないと思います。でもちろん、一つの家庭に子供が生まれるということはなかなか大きな出来事でありまして、そのことを通じて私たちは将来の子供の教育のこととかいろいろ考えさせられます。私はかつて東京女子大学というところで教えておりましたが、学生の間はあんまり真剣になって聞かない人たち、若い人たち、卒業をしていろいろ人生経験を重ねていく、あるいは子供が生まれる、そういうふうなことを通して何かとても深くいろんなことを考えるようになるようですね。でそれから改めて教会の門を叩くという人も少なくないと聞いております。そういうもんだと思います。マリアはイエスが生まれた時にいろいろ考えた、思い巡らしていた。しかしこれは決して個人的な感動とか思いとかっていうのではないと思いますね。そうではなくて、このようにして生まれた子供が将来この世界に対して、この世界の中で大きな役割を果たすのではないか、大きな意味を持つようになるのではないか、一種異形にも似た感情を抱いたから いろいろとそのことで思い巡らしていたのではないかと思います。そうして両親は清めの期間が終わった後 でこれはレビ記に定められておりまして、産後33日間は外へ出ないようにと、子供を産んだお母さんは外に出ないようにって、これはまあ昔の考え方ですが、それを清めの期間と言いました。でそれを守っていたわけですけれども、その後でその期間が過ぎたときに、両親は幼子を連れてエルサレムの神殿に来ました。主に捧げるためって22節にはそう書いてあります。主に捧げるために神殿に来た。で最近の仲介者にはこれを民数記6章のナジル人の誓願というところと関連させて理解する人が多いようです。でいちいちお開きにならなくても結構ですが、もしできる方は民数記の6章というところを、お開きください。旧約聖書の220ページです。でそこにナジル人の誓願ということが書いてありまして、こういうところです。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。男であれ女であれ、特別の誓願を立て主に献身してナジル人となるならば、ブドウ酒も濃い酒も断ち、ブドウ酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、ブドウ液は一切飲んではならない。またブドウの実は生であれ干したものであれ食べてはならない。ナジル人である期間中はブドウの木からできるものをすべて熟さない房も皮も食べてはならない。ナジル人の誓願期間中は頭にカミソリを当ててはならない。主に献身している期間が満ちる日までその人は聖なるものであり、髪は長く伸ばしておく。そんなようなことが書いてありまして、それからその10節ですね、その途中省略しますが10節に、そして8日目に庭の山場とないし家場とを臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携える。でそう書いてあります。これがそのナジル人の誓願ということに関する、旧約聖書の決まりでありました。 どうやらイエスの両親はイエスをナジル人として神に捧げるということを考えていたらしいというのが最近の解釈ですね。そうなのかもしれません。で旧約聖書に出てくるサムソンという力の強い人物、デリラとの恋物語で有名ですが、サムソンという人もこのナジル人でした。ですから髪の毛を剃らなかった。洗礼者ヨハネも多分ナジル人であったろうと言われています。でイエスはこのナジル人として神様に捧げるということを両親は考えたのではないか。だからナザレのイエスっていう言い方はナジル人イエスっていうこととどっかで共通しているんだということをそこまで言うんですね、仲介者が。本当かどうかそこまでになるとちょっと頭をかしげますが、しかしそういうふうに考えたことには十分に理由があると思います。でイエスの両親はこの生まれた子イエスを自分たち二人の子供だというふうに考えて、自分たちの狭い家庭の中に閉じ込めてそこで育てていくという気は持っていませんでした。この子は自分たち二人だけの子供ではない。全世界のために生まれてきた。そして全世界のすべての人々のために 神様から与えられた偉大な使命を果たしていくために生まれてきた子である。だから神様に捧げよう。ナジル人として神に捧げる際のあの民数記の規定に従って、両親は山鳩を捧げ物に持ってきました。24節にそう書いてあります。また主の律法に言われている通りに、山鳩一つがいか家鳩の雛2羽を生贄として捧げるためであった。でこの子を神に捧げたい、そういうのが両親の思いでありました。でその時エルサレム神殿の境内にシメオンという老人がいました。でこの人は、今日の25節を読みますと、正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた、そう書いてあります。で私はそのことを読んで大変考えさせられたんですが、このシメオンという老人はいわばこの世界を代表するような形でここに登場しているのではないか。ということは私たちの世界というのは、まあいろいろ表面的に見るといろんな問題もあるし、困ったことばっかり起こっている、なんという世界だって時々腹も立ちますが、しかし最も深いところで、この世界の最も深いところで本当に慰められることを待っている、私たちの世界はそういう世界です。本当に慰められるのを待ち望んでいる。でシメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと書いてありますけれども、このイスラエルというのを狭くユダヤ民族だけというふうに考えることは誤りです。全世界が慰められるのを待ち望んでいた人である。ですからシメオンという人物はその世界の深みを代表するような人だったんじゃないでしょうか。で、慰められるというのに注目したいと思います。慰められるというのは第二イザヤという預言者がしばしば使った言葉です。第二イザヤというのはイザヤ書40章から55章までの部分を言うんですが、イザヤ書1章の1章から39章までとちょっと違いまして、それを第一イザヤと言いますが、第一イザヤの場合は、正しくない生き方をしている人々に対する神の裁きが強調されていますが、第二イザヤの方はエルサレムが滅びてバビロンに捕囚となって連れて行かれた人々がやがて解放される、その解放の約束を予言した、そういう預言者として知られています。でこの預言者が、最初に40章の一番最初のところに、慰めよ我が民を慰めよとあなたたちの神は言われる、そういう言葉を言っています。これはヘンデルのメサイアの一番最初のところで歌われるテノールのアリアですね、あの歌詞です。慰めよ我が民を慰めよとあなたたちの神は言われる。でこの第二イザヤという人は紀元前6世紀頃に活躍した預言者ですが、ユダ王国がバビロニアのネプカトレサールという王様によって滅ぼされた後で登場してくる。そしてバビロン捕囚の末期に解放を予言した人です。で今日選んだ旧約聖書の箇所はイザヤ書の49章ですが、それも第二イザヤですね。主はご自分の民を慰め そう書いてあります。慰める、神様が慰める。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。これは49章の13節です。そしてこの第二世という預言者は、ほぼ半世紀にわたる捕囚の苦しみの後で自分たちが解放されるということを予言しました。そしてそれが予言通りに実現します。ですから彼は52章では歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた、そう叫びました。でシメオンという老人はこのことを待ち望んでいた人だと考えます。ですから、世界の最も深いところにある願い、それを代弁してここに立っているんだろうと、そう思います。で少し話が変わりますけれども、この間、ニュースで言ってましたが、2002年を代表する漢字っていうのをみんなに選ばせた。で一番たくさんの票を集めたのが帰ってくるの、あの帰るという字だったそうです。で多分北朝鮮に拉致されていた人々のうち5人が24年ぶりに帰ってきたということに大変強い深い印象を受けたんだろうと思われます。確かにこれも解放ですね。ほとんど絶望しながら、不安でたまらない、そういう気持ちを抱いて故郷で待ちわびていた親兄弟、この人たちがどんなに慰められたか、そのことを私たちは、十分に理解することができます。しかしこの解放は部分的でした。まだ残っている家族がいます。それから消息がわからない、拉致犠牲者たちもいます。全員がその安否を確認されて、望む楽は安全に生きていたということが確認されて、そして無事に揃って帰国するまでは本当の慰めはありません。本当に慰められることはない。仮に全ての人が帰ってきたとしても、それで慰めが完全なものになるとは限りません。でバビロンの捕囚から解放された時もそうでした。解放された人々が故郷に帰ってみると、そこには問題がたくさんありました。私にも似たような経験がありまして、戦争中私は一人で日本に残っていたんですけれども、1年間父も母も消息不明で、まあ中国にいたんですが、1年経った時に2人とも無事に帰ってきました。驚いたことに、それはもう本当に驚きとしか言いようがないんですが、父は南京に抑留されていました。で母は東北地方、旧満州にいました。全然別のところにいたんですが、その二人といいましょうか、二組ですね、母と一緒に兄弟がいましたから、父と母が同じ日に私に電報を打って起こしたんです。無事に日本に着いた。父は浦賀に着いたと言ってきました。で母は舞鶴に着いたと言ってきました。で日ならずしてみんなが元気に私のところに帰ってきてくれました。でどんなに嬉しかったかわからない、本当の解放感ですね。もうこれで自分は一人ではない、 本当に嬉しかった。でところが帰ってきて一緒に暮らし始めてみると、当時日本は食糧難でした。で親戚の厄介になって、肩身の狭い思いをしながら部屋を借りて住んでいたんです。でそういう暮らしの中でやっぱり親子喧嘩が起こったり兄弟喧嘩が起こったりするわけです。そして食べるものを手に入れるためには本当に苦労しなければなりませんでした。ですから帰ってきた、解放されたという喜びは、それで全てのことが完全に解決したっていうことではないのですね。それから後も問題は続きます。バビロンから解放されて帰ってきた人々はふるさとで問題が山ほどあることに気がついて、新しい苦しみが始まりました。そうなんだと思います。で私たちのこの地上の世界では慰められるというふうに言いましても 100% っていうことはありえない。根本的にそれが完成するのはいつか。人と人とが憎み合って互いに争うことをやめるときです。そういうときに慰められます。本当の意味で慰められます。本当に愛し合って人と人とが尊敬し合って一緒に生きていく、そういう生活ができるようになる、その時が来るまでは慰められることはありません。イザヤが、これは第一イザヤの方ですが、2章の4節に、国々が剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないと言いました。その時が来るまでは慰められることはありません。パレスチナで、イラクで、そして北朝鮮をめぐって互いに脅して相手に無理やり言うことを聞かせる、そういうローマの平和式の平和ではなくって、本来あるべき美しい人間同士の関係、これを聖書はシャロームと言っていますが、それが結ばれるその時が来るまでは慰められることはない。シメオンという人はそのようにして慰められるのを待ち望んでいた人です。そして彼は今イエスを腕に抱いています。28節、腕に抱いています。本当の慰めが彼を訪れました。でそこで彼は美しいシメオンの賛歌と言われているものを歌います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。でもちろんこの時イエスはまだ幼子でした。幼い子供を見てもそれは海のものとも山のものともわからない。将来どういうことが起こるか分かりません。ですから、子供の時のその人を見てこれで私は救いを見たというふうには言えないのが普通です。しかしこれを書いたルカはイエスが亡くなられてから 5、60年経ってからこの福音書を書きました。つまり彼はイエスの生き方を詳しく知っています。どのように彼が真実であったか、 どのようにイエスは人々を愛されたか、どんな人でも彼が大切にしてくださった、どのようにして彼が生きられたか、ルカはそのことを詳しく知っています。その上で後からこの場面を書いているんですね。ですから彼の理解や彼の思いや彼の感謝がここには、投影されていると言わなければなりません。主よ、今こそ私はあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。もう死んでもいいって言うんですね。私はこの目であなたの救いを見た。イエスにおいては憎しみが克服されています。彼は敵をさえ愛するという生き方を実践し、そして全ての人々にそれを教えました。お互いに愛し合いなさい、それ以外に生きる道はない。このイエスにおいて私たちの世界はすでに根本的に変わっています。この世界にはイエスが生まれた。あのように愛し合って共に生きるという生活を実現し、そして全ての人々に教えられたあのイエスがこの世界の中にはすでに誕生している。でこのイエスにおいて私たちの世界はすでに慰められています。ですからシメオンは、私はこの目であなたの救いを見たからです、そういうふうに言ったのです。そしてさらに、神が万民のために整えてくださった救いであるとか、異邦人を照らす啓示の光であると、そういうふうに言っています。そういうものとしてイエスがこの世界に来られた。イエスが誕生されたということの深い意味が、ここで明らかでしょう。祈ります。神様、この世界には私たちの心を暗くするあらゆることが起こります。私たちはしばしばそのために喜びをなくし希望を失います。けれどもその世界の中にあなたの御子が、主イエスが誕生しました。そのことを私たちの心に深く受け止めることができますように、シメオンと同じように私の目はあなたの救いを見たと高らかに歌うことができますように、どうかそのように私たち一人一人をお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌を歌います。256番ですが、この歌はちょっと長いので一節と三節と四節と五節と六節、二節だけ抜かしてあとの五節を歌いたいと思います。一節、三節、それから終わりまで、どうぞ。